ジェネリック医薬品で医療費削減に貢献しましょう。ジェネリック医薬品とは、私たちが普段医療機関などで処方されている薬には、先発医薬品と後発医薬品に分かれます。新薬とは、長い研究開発期間をかけて、新しい成分の有効性や安全性が確認された後、国の承認を受けて発売された医薬品のことを示します。一方、ジェネリック医薬品とは、新薬の特許権存続期間が満了し、他の医薬企業が製造・販売している同じ有効成分の医薬品のことを示します。ジェネリック医薬品は、新薬に比べて開発費が少ないため、新薬よりも低価格となっています。ジェネリックで負担を抑制。赤岩市では、私たちの医療費負担の軽減と国保財政の健全化を図るため、ジェネリック医薬品の利用率向上を目指し、利用促進に取り組んでいます。私たちが処方されている薬をジェネリック医薬品に変えることで、赤岩市の負担を抑えることにもつながります。そこで赤岩市では、平成26年度から国民健康保険非保険者で、現在の薬をジェネリック医薬品に切り替えることにより、1円以上の削減効果がある人に対し、ジェネリック医薬品利用差額通知を送付しています。では私たちがジェネリック医薬品に変えることと赤岩市の負担にどのような関係があるのでしょうか。医療費は私たちが病院などの医療機関の窓口で支払う負担額以外は保険税などの税金で賄われています。窓口での負担額については、病院などで保険証を提示すると2割または3割となり、残りは医療機関から市へ請求されています。この医療費は年々増加しており、平成27年度の調査時点では、日本全体で約42兆円にもなっています。そのうち薬剤費が占める割合は全体の 20% 以上となっており、医療費削減は重要な課題となっています。例えば、私たちが処方されている薬のうち、切り替え可能なものをすべてジェネリック医薬品に切り替えた場合、国の医療費が年間でおよそ 1.5 兆円も削減できると言われています。そのため、市などの地方自治体だけでなく、企業の健康保険組合も、ジェネリック医薬品の普及に積極的に取り組んでいます。赤岩市国保の薬剤費は？それでは、赤岩市国保で1ヶ月にかかった薬剤費は一体どれくらいなのでしょうか。令和元年5月を例に見てみると、全体の薬剤費は約6150万円でした。そのうち、ジェネリック医薬品に切り替えることで、薬剤費の削減が可能な新薬は、全体の約 13% を占めています。もしも、この削減可能な新薬をすべてジェネリック医薬品に切り替えた場合、1ヶ月で約485万円も削減できることが分かっています。医療費削減への協力を。医療費については、ジェネリック医薬品に切り替えても数百円安くなるだけ、自己負担額が少ないから切り替えなくてもいいかなと思うかもしれませんが、医療費の総額から窓口での負担額を引いた残りは、市などの保険者が負担しています。また、 乳幼児医療などの公費を利用した場合は、自己負担額の一部または全額を保険者が負担することになります。つまり私たち一人一人の削減額は小さくても、全体で見ると大きな削減につながるのです。もちろんジェネリック医薬品を試してみたけれど合わなかった、近所の薬局では取り扱っていないなどの理由で新薬を使っている人は、無理に切り替える必要はありません。ただ医療費の総額が増えれば、それが国保財政を圧迫し、ひいては保険税の増額にもつながります。医療費の増加を抑え、安定的な国保の財政運営をすることが保険者としての役割だと考えています。現在の健康保険制度を将来にわたって続けていくため、ジェネリック医薬品を正しく理解し、ぜひ一度切り替えを検討してみませんか。ジェネリック医薬品についてはかかりつけの医師や薬剤師に相談をしてください。続いて、40歳から74歳の国民健康保険加入の皆さんへ、特定健診の受診は済みましたか。医療費削減には特定健診の定期的な受診も大切な要素です。特定健診は血液検査や尿検査などを行い、いわゆるメタボをはじめとする生活習慣病の早期発見や重症化予防を大きな目的としています。生活習慣病にかかる医療費負担は年々増加しており、定期的な受診は医療費の削減にもつながります。赤岩市ではまだ受診していない人を対象に、次の日程で特定健診を行います。予約制となっていますので、申し込み先にご連絡ください。なお、個別健診は12月末まで受診できます。詳しくは赤岩市健診ガイドをご確認いただくか、対象の医療機関へお問い合わせください。実施日は12月15日日曜日、場所山陽保健センター、受付時間午前8時から9時、定員予約制で100名、申し込み先は本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113 です。これでジェネリック医薬品で医療費削減に貢献しましょうを終わります。